それでは夕の礼拝におきましてはですね、夕拝におきましては第一列王記の17章からですね、タイトルをつけるならば、私はあなたを養うということで、私たちを養ってくださる神様について、御言葉を分かち合っていきたいと思います。この章はですね、有名な預言者でエリアって言いますよね。そのエリアが初登場する、そういう章になります。そしてそこからエリアが出てくるのが第二列王記までまたぐんですけども、その2章までということで、全部で、8章分あるんですけども、そのエリアが登場する最初の章ということで、第一列王記17章、ね、御言葉を分かち合っていきたいと思います。エリアはですね、主に北王国のアハブ王とこう対峙する預言者なんですよね。急にね、エリアとかアハブとか出てきて、何のことって思うかもしれませんが、有名なところでは、バールの預言者たちとね、こう、カルメル山の戦いとか、ナボテのブドウ畑のね、事件とか、そういうね、ところに出てくるのがこのエリアであり、また、アハブ王なんです。で、アハブ王はその今言った北王国イスラエルの7代目の王様です。で、北王国は基本的にもう腐敗した王様ばかりがずっと続くんですけども、その中でも一二を争う、悪い王様ですね。はい。このもともと北王国ですから、南もあります。でももともと一つだったんですよね。サウル、そしてダビデ、ソロモン。でもソロモンはいい王様の面もありましたけども、やっぱり悪い面もいっぱいあって、それが原因で分裂しますよね、南と北に。で、南の方はずっとダビデの子、ソロモン、ソロモンの子っていうふうにずっとその、血筋がこう保たれて、行く、ダビデ王朝が南は続きますが、北はですね、北の最初の王様は別にダビデとかソロモンの血を引いた子孫ではないですよね。部下がなりました。ヤロブアムっていう人が北の最初の王様になりまして、この人がですね、いろいろと問題を起こしたわけです。このヤロブアムはですね、自分は北の国の王様ですから、でもエルサレムの神殿は南にありますから、そこに何て言いましょうか、名残があるイスラエルの人々が自分の国から南に行かないように、自分たちのところに神殿を建てようと言って2カ所ほど神殿を建てるんですよ。北と南の橋ですね。そしてそこで金の格子を作って拝ませる、それからレビ人ではない、一般人から応募してね、そういう人を祭司にする、それから神様が定めたカレンダーとは違うカレンダー、暦を作って勝手な礼拝をする、それ以外にも、アシェラ像を作ったり、神殿の、神殿談笑とかですね、そういった、要は他の周りの国々と同じように不道徳な宗教を推進していったわけですね。で、その最初の初代王ヤロブアムがそんな感じなので、その後ね、北王国の方ではヤロブアムの罪、ヤロブアムの罪、ヤロブアムの罪といって、これがずっと出てくるでしょ、聖書読んでくると、ね、そのヤロブアムの罪をずっと引き継いでいくんですけども、それを7代目のアハブはもちろん引き継いだ上でもっと悪くしたわけですよね。もっと加速させていったのがこのアハブ王だったんです。今17章お開きだと思いますが、そのちょっと前の16章の30節を見ますと、もう聖書もこう言ってるんですよね。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることがあった。十分悪かったんですけど、もっと悪くなった、これがアハブ王だったんです。で、何をしたかと言いますと、31節にありますように、彼にとっては出ましたね、ネバテの子ヤロブアム、初代の王様の罪のうちを歩むことは、これはもう軽いことであった。 それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、行ってバールに仕えそれを拝んだということで、なんとイスラエル以外のところから奥さんを持ってきて、そしてその奥さんを通してこのバール信仰がどんどん入ってくるんですよね。そして、32節を見ますと、このサマリアに建てたバールの神殿にバールのために祭壇を築いたということで、それまでの王様がやらなかったことをやった、さらに一歩踏み込んでいきました。まあ、バールの神というのはですね、天気を支配する、農業の鍵を握っている神で、まあ、稲妻ですね、ギザギザの稲妻をこう持ってるんですね。それがシンボルです。天気を支配する奥さん、そのバール神の奥さんがアシェラという女神なんですけども、まあ、この夫婦がこう交わることで、農作物が祝福されていくんだという教えがあるので、それをもとに今度は集まる人たちがこう性的な交わりをしていくということですね。そういう本当にこうまさにこう現世ご利益、そして不道徳な宗教であったわけですけども、まあ、それがなんとイスラエルの民の中にね、まあ、北がまずそうですけども北王国の中にどんどんこのイゼベルを中心に入ってきたということです。そういうわけで33節、こう書いてありますね。アハブはアシラ像を作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちを増して、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行ったということで、神様はね、もう十分怒っておられましたけども、ますます神様の怒りをね引き起こすような、そういう時代だったということです。そういう腐敗堕落した北王国イスラエルに使わされたのが預言者エリアだということでありますね。ではそのエリア登場のところを見ていきましょう。一節、17章の一節ですが、ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。エリア、ギルアデに住んでいたティシュベ人、実はエリアについてはこれ以上のこと何もわからないんです、だからギルアデだからマナセ族だろうと想像されますけども、それぐらいの情報で、だから本当にこう突然現れたんですよね。そしてそんな突如現れたエリアがもう早速アハブ王に会いに行ってますよね、今読んだところで。でその伝えた内容は数年の間雨は降らないということを伝えたわけです。これはもうもちろん大変なことでありまして、ちょうどこの地方では今頃ですね、この9月から年明けて4月ぐらいまで、これが雨季なんですね。ここで雨が降ることで、大麦小麦が取れるわけですけども、これが降らないとなったら、まあ、これは作物が取れないし、神様が言ってるのは梅雨も降りないって書いてますね。梅雨はこれは年中取れる貴重な何ていうか水源なんです。夜冷えますとですね、こう空気中の水が結露しましてね、石につきましてそれがポタポタ落ちるでしょ。それをこう集めるんですね。そうやって、貴重な水、特に雨が降らない時期はとても貴重な水なんですけども、その梅雨すら神様は与えない、ゼロにするということです。これはですね、もう作物が全く取れないということを意味しました。だからこれはですね、天気を司って、稲妻を持ってですね、雨を降らすんだという、そういうバールを信じる人々に対して、いや天気を支配するのは私だと神様がねおっしゃっているような答えようだと思います。ですからもちろんこれは神様からのね罪に対する裁きであります。北王国が継承していった、代々継承したヤロブアムの罪と、さらにそれを加速させた、それを超えてきたね、アハブの罪、そしてそのアハブたち王たちの指導に従った民の罪も責任もあります。このような罪に対して、雨が降らないという裁き、実は偶像礼拝をすればこういう雨が降らなくなるよということは、実は聖書を読んでいれば前もって言われていたんですよね。 お開きになる方は新命記の11章の、16節17節にこう書いてありました。新命記の11章の16、17、お読みしますが、気をつけなさい、あなた方の心が惑わされ横道に外れて他の神々に仕え、それを拝むことないように。そうでないと主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざし雨は降らず地はその産物を出さなくなる。こうしてあなた方は主が与えようとしているその良い地からたちまち滅び去ることになると。もうちゃんと神様あらかじめ伝えてあるんですよね。急にやったことじゃないです。こういうことをしたらこうなるよとちゃんと言ってあって、その通りのことをしたのでその通りのことが起こっているだけでありますね。なのに、こうやってあらかじめ言われているのに北王国は聞かなかったわけであります本当に私たちにとって信じてからも大切だと思うことはですね、やっぱり神様の言葉に聞いて従うということですね。本当に大事なことですね。聞かされていることを破るならば、それはもちろんその責任が問われていくわけであります。エデンの園もそうですよね。この木の実を食べたらこうなるよということがちゃんと前もって言われていたのに、分かっていてそれをして、予告されている通りの結果を受けてしまいました。ですから神様はね、私たちが滅びないように、いやもっと言えば本当に幸せな人生を歩めるように、あらかじめもいろいろと教えてくださっているわけですよね。ですから、どうすれば私たちは主に喜ばれて、何をすると主に喜ばれないか、そういうことが本当に誰でも全然隠されていませんから、オープンですから、私たちはそういう聖書の言葉をね、日々親しんで、僕もさっきちょっと交わりの中でね、一応朝新約聖書、夜旧約聖書読むっていう私なりのね、いろんな人をそういうやり方だと思いますけども、なぜやるかというと、別になんかそれを守ることが偉いとかじゃ全くなくて、もうまたこの年を取れば取るほどどんどん忘れていくじゃないですか。もうなんか読むたびに新鮮なんですよね。はい。でまた教えられて思い出すんですよ。うん。だからそういう意味でもね、なんか逆になんか読まないとなんかまずいというか、そういう状況ですよね。なので、まあ、読んでるんですけども、そうやって、神様、あ、こう言ってたな、こう言ってたなということで、悔い改めたり、危ういところを助かったりね、こうされながら、僕らは歩めるんじゃないかなと思います。さあ続けて、2節から7節ですけども、お読みしますが、それからエリアに次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。そこでエリアは言って主の言葉通りにした。彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。エリアはですね、サマリアを離れてかなり遠くまで移動しています。ヨルダン川を渡ってケリテ川のほとりに身を隠すと主は言われたんですけども、もし巻末の地図をご覧になれる方は、地図の2017年版の聖書ですけど、地図の6になりますけれども、地図の6、ね、ちょうどこの時代の地図なんですが、まあ、ガリラヤ湖があってヨルダン川が流れている、視界に流れ込んでいる、おなじみの聖書の、ね、地図です。でまずサマリアはどこにあるかというと、イスラエルという太文字のちょっと左の方にね、サマリアという場所があるの分かりますかね。はい。ここがね、もう北王国の、まあ、首都ですよね。でケリテ川はどこにも書いてないんですが、まあ大体で言うとギルアデっていう文字が書いてあるあたりかなと思われます。つまりヨルダン川を渡って、向こう側のどっかね、小さな川なんですよね。ヨルダン川に流れ込む支流だと思われます。まずそこに行ったんですね。はい。結構距離ありますよね。遠くまで行きなさいと言われました。で、聖書の方に戻りますけども、またね、地図はちょっと後で一回見ることもあるんですが、なぜ神様は この時エリアに身を隠せと、まあ、3節で言ってました。身を隠せと言ってますからね。そう言ったのかと言いますと、このアハブがエリアを捜索したからですね。捜索したからです、まあ、おそらくなんていうの、不潔なことを言うやつだと思って殺そうとしたか、あるいは何とか強要して雨を降らせるためなのか分かりませんが、後から分かりますけども、国内にも海外にも人を派遣して、3年半もね、必要にエリアを探したということが、まあ、数章後で分かるんですけれども、まあ、そういう事情からですね、神様はエリアを守ろうということで、ここに行って身を隠しなさいと教えてくださったわけですね。まあ、でもこれね、見方を変えると、神様に従ってアハブ王のところにメッセージを伝えた、それがゆえにこんな、ね、追われる身になったということで、神様に従ったゆえに困難な状況になったという言い方もできるかと思います。まあ、でもそういうことはね、信仰生活でやはり起こりうることですよね。例えばバプテスマのヨハネはですね、ヘロデ王の罪を指摘しまして、その結果こう捕まり殺されましたし、まあ、今朝も見ましたようにパウロはですね、福音を伝えたということで、牢屋に入れられたり、ユダヤ人からね、迫害を受けたり、困難な旅を経験したりしたわけです。まあ、その他にもね、アブラハム、モーセ、ヨブ、ダビデ、それから初代の、ね、経験のクリスチャンたち、教会のクリスチャンたちとか、みんなそうですし、まあ、イエス様自身ね、もちろんそうなんですよね。まあ、ですから信仰ゆえに、苦しい目に遭う困難な状況になるということは、実はですね、何も恥ずかしいことではありません。まずいことではありません。第一ペテロの4章ですね。第一ペテロの4章、お読みいたします。もし開ける方がいれば開いてください。4章の14から16をお読みしますが、もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、盗みと危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってこのことの上に神を崇めなさい。まあ、ですからイエス様をね、信じて歩んでいくということは一面ですけれども、このような困難な道を行くということでもあるわけであります。エリアもまたですね、主のお言葉に従ったように、こういう逃亡生活という困難な人生を歩むことになりました。しかし列王記に戻りますが、そのようにね、主にある苦難の道を行く人には同時に主の備えもあるんですよね。主の守りがあります。4節にありましたように、川の水、それからカラスによる養い、まあ、実際にその通りになりまして、6節にありますように、カラスはですね、朝もパンと肉、夜もパンと肉とね、持ってきてくれたわけですね。ね、なぜエリアがこのように支えられたのか、もちろん神様が彼をエリアを守ってくださったんですけども、そうなったとこ、なんて言いますかね、そうなった経緯の中に大事なのは5節ですね。エリアは言って主の言葉通りにしたんですよ。エリアは従ったんですね、神様の言葉に。なのでこのような主の備えをきちんと受けることができました。私も献身するときですね、金沢市役所を辞めるというときに、まあ、多くのまず役所の人がね、もったいないと、ね、役所、まあ、2年半で辞めましたからね、役所なんていうのは勝てさというわけですよ。だいたい10年働いてやるよく元が取れるというかね、そこから給料がぐんぐん上がってくるんだからね、まあ、あと名前は言いませんが、あるクリスチャンの方も言いました、僕にね、もったいないってね、言いました。でも、まあ、もちろん親もそういうふうに言いましたけど、でも自分の中で全然不安なかったですね。主の言葉に従っていく、まあ、この牧師の道を歩むことって正直何の保証もないですよ、生活のね、うん、どうなるか分かりませんけども、いやでも主の言葉に従うんだから、主は絶対それを支えてくださるわけじゃないですか。だからそれで、まあ、不思議と本当に、まあ、今もそうですけど、何らそういう面での不安はね、ないんですけど、まあ、これもそうですね、まあ、どんなことでも神様がこうしなさいと言ったら、それに従っていくならば、そこにちゃんとね、神様は備えてくださる、 まあ、僕のこ の, けあの教会のこの20年間の意味もですね、多分はたから見たらなんか綱渡りしてるようなね、大丈夫なのかなと思うような状況ですけども、歩んでる身としてはですね、本当になんか平坦な道をね、歩んでる、まあ、僕も不信仰になることありますから、その時はガタガタするんですけど、でも基本的に平坦な道をね、歩ませていただいてるなと思うわけですね。だからエリアもですね、そうやって主の言葉の通りにしたので、そういう支えがあった。もしね、逆らっていかなかったらですね、そこに主の助けを味わうってことはなかったわけですよね。まあ、実際この神様の提案というのはですね、エリアが従うのをためらってもおかしくない内容だと思います。というのもね、このカラスというのは聖書の中ではあまりこう良いイメージの鳥ではないんですよね。律法では汚れた鳥とされています。で、基本的に廃墟に住み、それから動物の死肉を漁るということで、いや、そんな鳥にサポートされるのかというですね、気持ちになっても全然不思議ではありません。そういう意味では人間的には、特にユダヤ人にとってはですね、従いにくいお言葉だったと思いますけども、その命令にでも神様がそうおっしゃるかということで、エリアは従っていったわけですね。私たちもそういうものでありたいなと思うわけです。何かね、とね、思うようなことであっても、主の命じておられることであればですね、そこは分かりましたと言ってこう従っていく信仰ですね。するとそこに本当にね、ちゃんと主の守りがあるんですよ。自分の考えで、いや、こういう方向に神様は進めようとしてるけど、なんかな、あの現実的にはこのことあのことだと思ってやめてしまうと、自分としてはそうした方が安全で確か道を行けるようだったはずが、案外そうならないんですよね。やっぱり、主が備えた、主が導かれる道に本当に主の備えがあるということなんですね。さあ、そんな風にして神様の御手によって養われたエリアでありますけども、7節で見たようにですね、しかしその支えてくれた川もですね、やがて、枯れてしまいました。しばらくするとその川が枯れたと七節に、ございました。そういう意味ではエリアはまたしてもですね、この困難な状況になったわけなんですが、実はこれは次なるステップへの、まあ、なんて言いましょうかね、一つのきっかけだったわけですね。この川が枯れたということにも主のご計画がありました。エリアに対する次なる主の導きがあったわけです。それはですね、イスラエル人ではない異邦人に神の恵みを届けるですね、こういう、次の使命があったわけですね。8節9節を読みますが、すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。ケリテ川からサレファテというところへ行きなさいと言ってますね。では、もう一度ちょっと地図の6を見てみましょうか。地図の6で、サレファテ、誰が最初に見つけるかみたいな話になりますが見つかるでしょうか。ありますね、サレファテ、左の一番上です。地図6の一番左上ありますね。どうですか、まずサマリアからケリテ川に行った、ね、ギルアデって文字のあたり行ったサレファテ、遠いですね、非常に遠いですね。多分100、どうですか、そのなんか距離の、ね、メモリーがありますけども、多分100キロぐらいはあると思いますよね。100キロ以上、100キロ以上優にありますか、はい、かなり遠いですね。しかもですね、ここは遠いだけじゃないです。ある問題があります。ここはツロの上ですよね。ツロ、すでに外国ですよね、イスラエルじゃないです。そしてこのツロとか、そしてサレファテが上にある、サレファテの上にはさらにシドンがあります。この辺りはイゼベルの出身地ですよ。すなわちバール信仰の拠点なんです。だからそこに行けっていうことは、いわばエリアにとったら敵のど真ん中に行けっていうもんですよ。一番危険な場所、行きたくない場所ですね。つまりバール信仰によって堕落しているイスラエルに対して今立ち向かっているエリアが、もうバール信仰の本山であるようなね、このサレファテに行けということなんですね。しかも遠い、 途中今は十分にね養われていましたけども、そう考えるとエリアって他の人は水がなくてひもじい生活をしているときに朝カラスがパントニックを持ってくる、夜もパントニックを持ってくる、水はたっぷりある、かなり裕福な生活をしていて、もしかしたらちょっとふっくらしているかもしれませんが、分かりませんが、かなりそういう貧しい人たちの中では目立ってしまうぐらいだったかもしれませんけど、でも本当にそういうね、一見貧しいようで、ね、本当に神によって豊かに祝された人だったと思いますが、でもまだ周りはその飢餓状態が続いているわけですね。そういうところを、そういう国の中をね、100キロ以上ずっと旅をしていくわけですね。で、アハブも彼を追ってるわけでしょ。もう本当に何て言いましょうか、自ら考えて絶対そうすることはないようなね、選択肢なんですけども、神様はそこに行きなさいと言ったんですね。で、そこに神様の計画がありました。御言葉に戻りますが、第一列王記に戻りますが、旧説があるようにサレファテに行って、そこにまず住めと命じられています。そこに滞在しなさい。そしてそこにはですね、一人のヤモメがいて、エリアを養うように神様がもうセッティングしているということです。そういう準備をしている、あるヤモメを備えておくから、その養いを受けなさいということなんですね。まあ、このメッセージもより一層不安になりますよね。つまりヤモメですから基本的に貧しいじゃないですか。多分自分の生活でさえ精一杯な、今のように女性が働いて稼げるような時代じゃないですから、そういう人がどうやってエリアを養うことができるんですか。しかもこの危機の時代に、とても人間的常識考えればもうありえない、本当多くの心配不安要素のある命令でした。この時もね、本当に、このエリアとすれば行くのをためらう理由は十分すぎるほどありましたけれども、でもエリアは主に従っていくんですね。そしてサレファテに着きます。10節ですけども、彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。サレファテに行きますとね、そこに主が備えていたヤモメがおりました。焚き木を拾っておりました。貧しいですから、落ちているね、落ち穂拾いじゃありませんけど、落ちている焚き木を拾うんですよね。町の門にいたのは、町の門はいろんな人が通りますから、こうポロポロとこの焚き木がやっぱ落ちるわけですよね。そういったものを数本集めて、なんとか食いつなぐというですね、そういう生活をしていたんです。で、エリアはそれが主の言われたヤモミだということを分かって、声をかけて水を飲ませてくださいと言った。さらに11節を見ますと、彼女がその水をね取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。これを聞いてこのヤモメはですね、それは難しいんだということをエリアに伝えます。12節、彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め帰って行って、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。あなたの神主は生きておられますと言っているところから、この彼女は、ヤモメはイスラエル人ではありませんが、目の前に声をかけていたこの男の人はイスラエル人だと分かっていますよね。多分服装とか言葉とかで、この人はイスラエル人だということは分かったんだと思います。だからあなたの神主は生きておられますと、こういうふうに言っています。あるいはもしかするとアハブは捜索隊を出していましたから、何かエリアの特徴が知られていて、エリアとまで分かったのかもしれませんけども、少なくとも彼女はイスラエル人だと分かって、そしてでもですね、誓って言いますけども、パンはないんですと、無理ですと言ってますね。 まあ、粉と油がわずかあるだけでもうね、そのパンを作って今拾った数本の焚き火で、火を起こしてパンを焼いてもうあとはね死を待つだけだと飢え死にするつもりだったんですね。もう皆さん飢えていますから親戚もお友達も頼れないんですよね。もうみんな国が苦しい、そういう状況だったわけです。ね、そんなふうに言われたらいや無理言ってごめんねってこう皆さんが言うと思いますけど、エリア違うんですよね。なんと13節14節、エリアは彼女に言った。恐れてはいけません、行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。せめて最後の一口をいただいてね、もう死のうとしている女性にそれをまず私に持ってきなさいと、そういうエリアだったんですね。まあ一見するとエリアひどいんじゃないというふうに思えますけども、実はそうではなかった。実はエリアの言葉には希望がありますよね。希望があります。すなわち先にエリアにパンをあげた後でちゃんとパンを作れますという希望があります。自分と子供だけ食べて食べるという女の考えには希望がないでしょ。食べたらもうあとは死ぬだけですから、そっちには希望がない。でもエリアの提案には希望があるんですね。そのためにはまず私に持ってきなさいと、そうすればその後で十分にパンが作れる。パンを作るための粉も油も使っても使ってもなくならない、そういう状態になる。だから本当に単なる希望じゃない、本当にずっと続く希望がですねそこにあるわけです。これを聞いて彼女はエリアの言う通りにしていきました。自分の計画よりもですねエリアの言うことの方が多少でも希望があると思ったのかもしれません。騙される可能性もありましたけども、どちらにしても自分の考えでもね飢え死にするだけでしたから、まあ、いろいろどういうふうに彼女が内心を持ったかまでは分かりませんが、結果として彼女はエリアの言葉に従っていき祝福されていく。それが15、16です。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼、まあ、エリアですね、それからおよび彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。エリアと彼女、そして彼女の子供だけではなくそのね、その他の家族もですね、長期間にわたって、十分に養われていたということであります。まあ、ここでねヤモメが体験的に学んだこと、そして私たちに教えられていることはこういうことでないでしょうかね。すなわちまず主に捧げてその残りで自分の生活をするというこの基本的な原則ですね。そのような人の生活を主はですね本当に豊かに祝福してくださるということが言えます。そしてその捧げたものがですね主の働きに用いられていくわけですよね。ヤモメが最初にエリアに与えられた、エリアに与えたことで、このエリアの働きも支えられていく。そして、その結果女と子供その家族の生活も支えられていく。信仰生活はこのようにですね、主を第一にしてその残りで生活をしていくということ、まあ、三条の説教にある通りですよね。神を大事にしなさい、そうすればね必要なものは十分に与えられるということが書いてありますけども、本当にそういう意味では神様のお言葉に従っているときに、まあ、誰も損しないと言いますかね、捧げた人もそれで支えられる人も誰も損しない、両方が、ね、祝福されていく、それは今の教会においても言えることだろうというふうに思います。続けて読んでいきますが、この出来事からしばらくしてですね、もう一つの出来事が起こります。それをでは最後に見ていきましょう。17節、まずお読みしますが、 これらのことの後、この家の女主人の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。この一緒にね、飢え死にするつもりでいた息子が、まあ、神様とエリアのおかげで、死なずに済んだ。良かったなというこの親子でしたよね。でも、そのせっかく生きながられた息子がですね、しばらくして病気になった。そして、エリアがそばにいたにもかかわらずですね、治ることなく死んでしまったわけですね。でこれで母親はエリアにこう言います。18節で彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるんですか。あなたは私の夫が思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。本当はね、エリアが来ていなければもっと早くに二人はね、いや子供だけじゃない、この女自身も死んでたはずですよね。ですから、まあ、本当はそういう思いもあっていいんでしょうけども、もうこんな時にはね、そういう思いなんか当然出てきません。彼女はエリアに言葉をぶつけています、ね、どういうことなんですかっていう気持ちですよね。でもね、こういうふうにこう言葉をぶつけるっていうことはですね、ある意味やはりこうエリアへの信頼、またエリアの背後にいる神様への訴えっていうものがね、そこにあるだろうと言えますね。実際彼女はエリアのことをこう呼んでましたよね。神の人よと18節で呼んでいます。またその一方で自分についてはですね、私の戸がっていうですね言っていて、まあ、この息子の死というですね、非常に衝撃的な出来事を前にして、神に心を向け、またそれに対してこう自分の罪にもね、こう目を向けているなということが、彼女の言葉のね、こうふっと出た言葉の中に、思わず出た言葉の中にあるというところですね。まあ、何かこの数年間のしばらくの間のこのエリアとの交流の中で、このサレファテのヤモメの心にもですね、神様とか罪とかに対する、まあ、意識がね深まっている、まあ、よく現代ではいわゆるキリスト教が言われるのは、何かこう心が耕されていたね、状況かなというふうに思います。まあ、ともあれですね、でもこれはエリアにとっても本当つらかったと思いますね。やっぱりしばらく交流が続いた、そういう交流を深めたお子さんです。愛着もあったと思います。その子はですね、この飢え死にの危機をせっかく乗り越えたのに病気になってあっさりとですね、まあ、死んでしまったわけですね。本当にね、神様はどういうことなんでしょうかというですね、そういう思いがエリアも募ったと思います。まあ、それが19から21ですね、エリアの祈りの中にそれを見ることができます。19節から21節、お読みしますが、彼エリアはですね、あなたの息子を渡しなさいと彼女に言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝床の上に寝かせた。彼は主に叫んで祈った。私の神主よ、私が世話になっているこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。エリアはこのヤモメの家の屋上に住んで、おりました。屋上の部屋に抱えて登ったってありますね。当時、まあ、イエスの時代もそうですけども、この辺りの家っていうのはですね、ずっとこう基本屋上が平らなんですよね。平らでしかも丈夫で、そこはこう例えばこう作業場であったり、子どもたちの遊び場であったり、なんて言いますかね、こう近所の交流の場であったりするわけです。その屋上にまた別途こう家を、建物を、ね、お建て小屋みたいなのを作って、そこにこう部屋が置かれることもあって、エリアはそういう部屋に泊まっていたんですね。まあ、掘ったて小屋とは失礼ですけど、もうちょっとちゃんとした家だと思いますが、そういう部屋をね、ヤモメの家が提供してそこに住んでいた。そういう意味でこうヤモメにね、養われていたんです。でもそれがね、ちょっと戻りますが、旧説にあるように神様の当初のね、御心でしたから、この一人のヤモメに命じてエリアを養うということで、その通りになっていたわけです。 その屋上にある自分の部屋にエリアはこの死んだヤモメの息子を抱えて登っていきましてですね、でベッドに寝かせまして、ね、叫びながら祈りましたね。どうしてねこの私の世話をしてくれるそういうね本当にお世話になっている人の子供をこんな形で死なせるんですかっていうことですよね。本当に私たちもねエリアの立場ならそう祈ると思います。また実際似たようなね祈りを今でも捧げることないでしょうかね。どうしてねあのようにこの忠実な先生があんな病気に苦しまなきゃならないのかとかですね、あんなに主に仕えている兄弟姉妹がこんな目に遭うのかとかですね、本当に何とかしてくださいと、ね、主のため教会のため私のために本当によくしてくださった人ですからということで、もう私自身もねそういう祈り、まあ、今も捧げることありますけども本当に、捧げてき、ました。皆さんもそうじゃないかなというふうに思いますけども、だからエリアもそういう気持ちなんですね。自分を神様を認めて神の人と認めて養ってくれている、その人の息子はなんでこんな形っていうね思いで、祈ったわけです。でそう祈った後21節ですが、エリアは3度ですねその奥の上に身を伏せて、祈りさらに祈りました。するとですね、この3度伏せたというのはですね何か魔術的な方法ではもちろんなくてですね、もうエリアのこういても立ってもいられない気持ちがこうね現れたんだと思いますけども、こう祈った結果主は祈りを聞いてくださいましたね。22節23節、主はエリアの願いを聞かれたので子供の命がその子のうちに戻り、その子は生き返った。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてその子の母親に渡した。エリアは言った、ご覧なさい、あなたの息子は生きています。本当に良かったなと思いますが、この出来事の大切な点は24節なんですね。その女はエリアに言った、今私はあなたが神の人でありあなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。この大きな出来事を通してヤモメが本当に神様を信じたんですね。信じるようになったわけです。言い方を変えればこの試練は女の信仰が耕されてきたこの女の信仰らしきものが明確に形になって告白されていくためのね、明確に信仰を持って歩んでいくためのそのために必要だった試練だったわけでありますね。ですからこの出来事をね正直人間的に言えばなければなくていいのにと思うじゃないですか。でも神様はあえてそれを許した、まあ、例えば神様はあえてアブラハムをテストしたっていうこともありましたけども、やっぱり私たちの信仰が一段と成長したり未信者だった方が救われたりそういうことのためにですね、神様は必ず意味があってある出来事を起こすんですね。ですから、まあ、雨降って地固まるとも言いますけども、こういういろんな困難試練を乗り越えることを通して人は神様を信じるようになったり、すでに信じている人もさらにその信仰が成長していくということはね、往々にしてあります。第一ペテロの一章ですけども、第一ペテロの一章の6節7節465ページですが、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。信仰生活にはしばしばね本当に火のような試練があります。悲しいことも本当に起こります。でもね、それは何一つ無意味に起こらないんですよね。それによって今読んだように私たちの信仰が鍛えられていく、純粋になっていく、成長し本当にね価値あるものになっていくわけですね。ヤモメもですねこの息子の死という大きな試練を通して神の言葉の真実性をね身をもって知りました。本当に神は生きておられる、生きて働いておられる、そういうことを自分自身のね、事柄を通して大切な息子を通して知ったわけですね。 なんか自分にとってね嬉しい都合のいい奇跡が起こったから神様すごいということもないわけじゃありませんけども、でも得てしてあるのは5つのパンと2匹の魚の奇跡ではありませんが、あれでね、わあイエス様すごいと言ってついてきた人たちに、いやあなた方の信仰は誠の信仰じゃないよとイエス様ねおっしゃってますもんね、そういう人たちは神ではなく神がくださるものにね目が向いているわけですよね。神ご自身ではないわけですね。真の信仰というのは神様がくださるものではなく神ご自身を求めるわけですね。その交流交わり神の言葉、そこにそれを本当に喜ぶというか、それを欲するというか、それによって満たされていくということですね。だからヤモメもそういう信仰に、こう一つ成長していったということがありますね。本当に誠の神の言葉は真実であり神様は生きておられるんだということを知ったわけであります。まあ、このようにして、サレファテですね、すなわちイスラエル人ではない異邦人にも救いが及ぶこと、このこともですねこの記事は示しておりますけども、それは本当に主の御心でありました。実はイエス様もこの今日僕らが見たこのヤモメの出来事をに触れているんですよね。ルカの福音書を見てみましょうか。ルカの4章の24節から26節ですけれども、ルカ4章24節から、そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の教理では歓迎されません。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。イスラエルにも多くのヤモメがいたんです。でも彼女たちもまたバール礼拝に身を委ねていたんですよね。神の言葉に耳を傾けなかった。そこで神は異邦人であるサレファテの一人のヤモメのところにエリアをはるばる使わしまして、その身体的な命だけでなく霊的な命救いをもたらしたわけですね。このイエス様の言葉はこの、ね、本来イエスを受け入れるべきユダヤ人がイエスを拒んでい、く、むしろ、ね、異邦人に素晴らしい信仰が見られるというのは文脈の中で言われてますけども、まあ、これは私たちにも言えることでありますね。私たちもいわばですね、こうサレファテのヤモメと同じ立場でありまして、イスラエル人ではないわけであります。そして異教の神々を信じる国文化に囲まれて、生きているわけですね。そしてそういう文化においてはですね、身体的な飢饉はないかもしれませんが、何もかも満たされているようで本当に心がね、飢餓状態の生きている意味はないと多くの人は考えているような、私たちはそういう時代に生きております。絶望しています。でも神様はそういうところに生きていった私たちのところにですね、神の言葉を伝える人をエリアを使わすかごとくですね使わせてくださって、私たちはそういうわけで誠の神をこうして知ることができました。ヤモメのようにですね神の言葉を信じることができたわけですね。ですからヤモメのこの救いはですね、本当にね、全ての人が救われて神の子になるようにと神様が招いておられることを表しているわけです。以上ですね、第一列王記の17章を見てきましたけれども、エリア初登場の章でありましたが、主はね振り返りますと、まずエリアを守り養われました。主に従って主に仕える人を神様はしっかりと守ってね、カラスや川で、守りましたし、サレファテでは貧しいヤモメを通してこのエリアを養いました。そしてエリアもまたそんな神様を信頼しお言葉に従っていきました。本当に神様はね、本当に信じ従う皆さんのことを本当に責任を持ってね、こう養ってくださるお方ですよね。 ですから私たちがすべきことはその神様に信頼してお言葉に聞き従っていくことであります。またもう一つ見たことは、神様は一人のヤモメとその家族を養ったということですね。エリアの言葉を聞いて、まずパンを彼に捧げたことを通して尽きない粉と油の恵みに預かりましたし、試練を通してですね、それを乗り越えることで、もっと重要な、単に生き延びる肉体が生き延びることではなく、もっと重要な本当に神の言葉は真実があるんだというね、その信仰へと霊的な命へとですね、神様はこのヤモメをちゃんと捕まえてですね、導いてくださった。先ほどちょっと交わりの中でですね、神様から離れそうな時にあることが起こって、離れることはなかったという話を聞きましたけども、本当に神様はそのようにしてちゃんと私たちのことを捕まえて養って育ててくださる、そういうお方だということを覚えます。神様はですね、信じるものを本当に養います。肉体的にももちろんです。そして何より霊的に養ってくださいますね。ですから私たちの側がすることは、その神様に本当に信頼してですね、神様の言葉に従っていくことです。エリアに示されたことは、本当に従うのが本当に難しいようなんですね、ためらうような、そういう命令が立て続けにありましたけれども、でもエリアは一つ一つの神様の言葉に従っていきましたから、私たちも養って、信じるものをね、必ず養ってくださる神様に、ね、本当に信頼してね、歩んでいきましょう。お願いいたします。愛する天のお父様、お言葉を感謝いたします。神様、あなたは魂の上乾いていた私たちのところに御言葉を伝える人を使わせてくださいまして、たればての女が救いを得たごとく、私たちも本当に永遠に尽きないこの命を与えてくださったことを心から感謝いたします。そして神様、なお私たちはあなたのもとであなたに仕えるようにと召されています。神様、なお私たちを成長させ用い祝福しようとしています。あなたは御言葉を通し、内なる聖霊の助けを持って私たちをいつもその幸いな方へと導いてくださいますから、どうぞ神様、私たちがそのあなたのお言葉に信仰を持って信頼して従っていくことができますように、時には人間的には難しいことであっても神様に信頼することでその道を進んでいくことができますように、アドナイイルエ、主の山には備えがあります、信仰によって進む道にもその先に主の備えが必ずありますから、その歩みを私たちどうぞ歩ませてください。尊い救い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。